それでは本日の説教箇所になります聖書をお読みいたします。ヨハネの福音書8章の12節から20節、第3版の聖書のお持ちの方は192ページになります。新約聖書192ページ。ヨハネの福音書8章の12節から20節です。それではお読みいたします。ヨハネの福音書8章12節、イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。そこでパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分のことを自分で証言しています。だからあなたの証言は真実ではありません。イエスは答えて彼らに言われた。もしこの私が自分のことを証言するなら、その証言は真実です。私は私がどこから来たか、またどこへ行くのか、どこへ行くかを知っているからです。しかしあなた方は私がどこから来たか、またどこへ行くのか知りません。あなた方は肉によって裁きます。私は誰をも裁きません。しかし、もし私が裁くなら、その裁きは正しいのです。なぜなら私一人ではなく、私と私を使わした方とが裁くのだからです。あなた方の律法にも、二人の証言は真実であると書かれています。私が自分の証人であり、また私を使わした父が私について証しされます。すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのですかと、イエスは答えられた。あなた方は私をも、私の父をも知りません。もしあなた方が私を知っていたなら、私の父をも知っていたでしょう。イエスは宮で教えられたとき、献金箱のあるところでこのことを話された。しかし、誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。ではこのところから真実の証言ということで近藤牧師が説教いたします。
私は世の光です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。2週間前のこの礼拝で開いた箇所ですけれども、2週間前にも少し説明をしました。まあ、祭りの時、これがカリー用の祭りだとするならば、エルサレムの神殿の中にあった婦人の庭、婦人たちが礼拝を捧げるためのこの婦人の庭、そこに設置されていた大燭台、エルサレム中を煌光と照らすこの大きな大きな燭台を前にしながら、イエス様は祭りの間だけエルサレムを照らすこの燭台の光ではなくて、私こそがあなた方の人生を照らす光、あなた方を照らす光、この世界を照らす光なんだと、そのようにイエス様は叫ばれました。まあ、今日はその続きの箇所ですけれども、そのイエス様の言葉が記録されている12節の次の13節、冒頭にこうあります。そこでパリサイ人はイエスに言った。そこでパリサイ人はイエスに言った。まあ、そこでとありますけれども、ごく普通の接続詞が使われています。そこでと訳されているこの言葉。でも皆さん、この場面を想像してみてください。イエス様を取り巻いたパリサイ人たち、イエス様が大声で叫ばれたその時に、バーッとですね、パリサイ人たちが集まってきて、そしてイエス様に向かって口を開いた。まあ、想像するに彼らはもう怒り心頭です。先週発行の 月報の関東言でヨハネの福音書7章、この8章の前の7章の32節で、パリサイ人たちが使わした役人たちのことを書きました。先週の月報の関東言です。パリサイ人たちは役人たちを使わして、そしてイエス様のことを捕らえようとしていました。逮捕をしようとしていたんです。しかしパリサイ人たちは失敗をしました。役人たちがイエス様の説教を聞くにつけ、教えを聞くにつけ、役人たちの心の中に変化が生まれて、いや、このお方は真実だ、このお方を私たちは捉えることはできない、まあ、そのような心変わりも、役人たちの、自分の部下である役人たちの心変わりも、彼らにとっては非常に忌々しいものであったはずですけれども、この場面においても、私は世の光ですと叫んだイエス様のこの言葉に、彼らはすぐに反応をしたんです。バーッと集まってきたパリサイ人たちがイエス様に向かって語りかけたのがこの場面です。まあ、そこで、簡単な一語ですけれども、このそこでの中には、もうさっきだって苛立ちが最高潮に達してイエス様を睨みつけながら取り巻いているパリサイ人たちの様子が浮かんでくるんです。今日は主にこの12節の次の13節から、そして19節までの箇所からお話をいたします。ここにはパリサイ人たちとイエス様とのやりとりが記録されています。真実の証言とタイトルをつけましたけれども、私たちが聞くべき声、聞くべき証言、従うべき言葉、このことについて今日も学んでいきたいと思います。主には2つの点に分けてお話をしたいと考えています。第1点目は、どこから来てどこへ行くのか、どこから来てどこへ行くのか。第2点目は、2人の証言は真実、2人の証言は真実、という、この2つの点でお話をします。まずは、どこから来てどこへ行くのかということですけれども、まあ、この場面について改めて考えてみますときに、まあ、イエス様とこのパリサイ人との間で起こったいさかいが記録されているわけです、まあ、議論が記録されているわけです。人と人との間に起こるいざこざ、さまざまな問題の仲介役に立とうとするならば、仲介役に立つ人物は、その問題をまず把握するために、そしてその問題の解決に向かうために、何が問題の本質かを見極めなくてはなりません。私たち人間の心は複雑ですから、いろいろなですね、表現、言葉が出てくるかもしれません、私たちの口から。でも時にですね、私たちの口で語られている言葉の奥にある様々な思いというものは隠されたまま、人間の口から出る言葉が飛び交うことになります。問題の解決のためには、その言葉の一つ一つをしっかりと正確に聞き取りながら、その言葉の奥にある様々な思いや秘められた事柄にまで目を向けなくては、耳を傾けなくてはなりません。それぞれの意見や言葉をしっかりと聞くということ、そこからまずこの問題の解決が始まっていきます。国民が、私たちがこの国で生きるものとして、国民が裁判の中で裁判員として責任を負う裁判員制度が始まって、皆さん何年が経ったか覚えていらっしゃるでしょうか。2009年から裁判員制度が始まっています。私はですね、いつかその役を担うことになるんじゃないかと思って、ドキドキしながらですね、2009年以降実は過ごしているんです。裁判員にあなたが選ばれましたという通知が来るならば、私たち基本的に拒否することができないんですよね。もし選ばれたならば、 裁判員としてその一つの問題に深く深く関わって、そしてその証拠、挙げられる証拠ですとか証言というものを注意深く聞いてみて、そして判断をしなくてはならない。まあ、もしこのですね、お鉢が回ってきましたらば、これは大きな責任だなと思いつつ、ドキドキしてるんですけど、皆さんそんな思いないでしょうかですね。裁判員制度、まあ、裁判の席では提出される証拠ですとか語られる証人による証言というものが不可欠です。どれだけ被告あるいは原告が有罪だあるいは無罪だと主張していたとしても、それを支持する証言や証拠がなければ正しい判断を下すことはできません。証言がたとえなされたとしても、本当にその証言が正しいかどうかということも吟味されなくてはなりません。イエス様が語られた私は世の光ですという証言について、パリサイ人たちはイエス様を責め立てました。13節、そこで彼らはイエスに言ったの後にパリサイ人たちの言葉が記されています、記録されています。あなたは自分のことを自分で証言しています、だからあなたの証言は真実ではありません。非常にですね、行儀よく訳されているこのパリサイ人たちの言葉ですけれども、おそらくですね、もう怒り心頭のですね、苛立ちを隠すことができずに、もう自分たちの不満とですね、そして憎しみをぶつけようとする、そんな彼らの言葉ですから、それはお前が勝手に言っていることだろう、誰がお前の言葉を証明するものか、そのようなですね、パリサイ人たちの非常に激しい言葉がイエス様に向けられたのではないかと思われます、想像されます。まあ、彼らが主張しているのは、あなたが一人で、お前が一人で勝手に言っているところで、それは何の証言の証拠にもならないということなんです。ユダヤ人の律法、モーセの律法に基づく訴えです。これはあなたが言っていることは有効ではない。新命記では確かに、モーセの律法が記された新命記では、裁判においては2人以上の証人が必要であるということが明記されていました。しかしこんな彼らの責めに対して、イエス様はこんな言葉を持って答えられました。では14節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の8章の14節、はい、イエスは答えて彼らに言われた。もしこの私が自分のことを証言するなら、その証言は真実です。私は私がどこから来たか、またどこへ行くかを知っているからです。しかしあなた方は私がどこから来たのか、またどこへ行くのか知りません。私は私がどこから来たか、またどこへ行くかを知っています。まあ、イエス様突然口を開いてこんなことを語られました。まあ、実はイエス様のこの言葉こそが、私は世の光ですと語られたイエス様のその証言を支えるものだったんです。証拠立てるものだったんです。どこから来てどこへ行くのか。先ほど、ヨーロッパで多くの方々が難民として国境を越えているということを話して共に祈りましたけれども、多くの方々は行き先を知らないまま、電車に乗り込み、あるいはトラックに乗り込み、あるいは徒歩で国境を越えていきます。皆さん、そのような旅をされたことがあるでしょうか。行き先を知らないまま旅をする。休暇休日で私たちは計画を立てます。 何日間の間にどこを回ってどこに泊まって、そしてこの岩手に盛岡に戻ってくる、これが通常の旅です。しかし行き先を知らないまま、私たち全てのものを後ろに置いて旅立たなければいけないとするならば、その心中の不安はどれほどのものかと思うんです。先週の水曜日に、もう少し身近な例で挙げますと、先週の水曜日に大船渡の仮設住宅に一人の方を訪ねました。今まで大船渡の拠点となっていますグレースハウスを貸してくださっていたその大家さんがその仮設住宅を出ることになったというのでお尋ねをしました。いろいろとお話をしている中で、彼が仮設住宅を出て向かうのは青森の弘前の施設ということでした。青森の弘前に知り合いがいるわけではない、誰も知っている者はいない、しかしいろいろな状況の中でその施設に移らなくてはいけなくなった。そんなことをお話しくださいながら、写真を見るとですね、非常にこう綺麗な施設に見えたんです。ですから、私以外にもですね、そこに浩平さんですとか何人かの方々がいましたけれども、写真を見る限りでは綺麗ですね、綺麗な場所のようですねと話しかけましたけれども、でも彼は施設の建物じゃない人だというんですね。そこでどんな人が待っていて、どのような新しい関わりが与えられていくのか、どれほど建物が新しかったとしても、しかしそこで良い交わりが与えられないならば、行く先には待っているのは不安でしかない、そんなことをですね、正直に語ってくださったんです。住所はわかる、写真でどんな施設かも写真からわかる、でも実際にそこがどんな場所かはわからない。確かにその状況の中で不安を抱えておられる、そんな思いをですね、受け止めながら最後にお祈りをいたしました。今被災地にあって多くの方々が同じような不安を抱えていらっしゃることと思います。そもそも人という存在、私たち人という存在が一体何者なのか、これは私たちにとって大きな命題です。ヨーロッパの難民の話から、今被災地で起こっていること、人々の不安という話から、今度は広く私たち人間という存在のことについて考えてみたいと思います。私たちは一体何者なのか、質問を変えれば、一体人は何のために生きているのか、私たちの人生の意味とは一体何なのか。進化論をはじめとする人間の存在というものに向き合いながら、しかしそれを偶然という説で論で片付けようとする人々は、結局たどり着くのは、人間の存在の意味を考えても、それは結局偶然でしかないんだから、だから大きな意味などないというところにたどり着くかもしれません。私たちの存在の根源ともいえるこの問い、私たちは一体何者なのか。この問いかけは人の心に大きな不安と影をもたらすものです。どこから来てどこへ行くのか。答えを探してもその答えを見出すことはできない。漠然としたなんとなく不安を覚えながら、それでも目の前の人生を懸命に生きていく。しかし自分の人生がたどり着く先もわからない。そのことが失望や絶望をもたらします。生きている意味を求めても生きている意味などを見出せない。 実際に多くの方々がこの問いと向き合う中で絶望感を覚えて自ら命を絶っていくということが起こり続けているのではないでしょうか。しかしイエス様は私たちの誰もが頭を抱えるこの問いに対して、心を重くするこの問いに対して明確に答えられたんです。私はどこから来たか、またどこへ行くかを知っています。どこからどこへというんでしょうか。私を使わした父なる神様がおられ、私はこの父なる神のもとからここに来て、父なる神の身元に再び帰ります。ここにも一つ、ご自分を世の光と語られたイエス様の言葉の意味が浮かび上がるんです。なぜイエス様はご自分のことを私は世の光ですと断言することができたのか。それはイエス様がはっきりとご自分が神から使わされて神のもとに帰る存在であるということを確信しておられたということにあるんです。イエス様には人が抱える不安や影というものがないんです。ご自身を使わし、やがて再び戻ることになる父なる神を見上げ続けたこの地上の歩みにあっても、見上げ続けたイエス様だからこそ、私は世の光ですと断言することができたんです。そしてまたこのイエス様を信じる者にも確信が与えられます。私たちもまた神から使わされたもの、先ほど暗唱しました、キリストイエスにあって作られた作品、良い行いはあらかじめ備えられている。私たちは神から使わされたもの、私たちもあのイエス・キリストが見上げられたように、私たちもこの地上の歩みにあって、やがて私たちを迎え入れてくださる父なる神を見上げながら、この人生の歩みを続けることができる。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。まさにこれは父なる神様との関係を通して光の中を歩み続けるようにというイエス様の招きの言葉なんです。私たち9月を迎えましたけれども、1年前を私は先週振り返っていました。1年前の8月の最後の日曜日に何があったかということを皆さん思い出されるでしょうか。1年前の8月の最後の日曜日の早朝に、あるいは日が変わってすぐに、武田美代さんが天に召されました。美代さんの葬儀が行われてから1年が経ちました。私たちはこの地上での別れを経験します。美代さんが天に召され、また今年の1月には船越さんが天に召され、この教会で葬儀が行われました、あるいは記念会が斎場で行われました。しかし私たちはこの地上での別れを経験したとしても、その兄弟姉妹たちが、この地上の歩みを終えられた兄弟姉妹たちが、まさにどこから来てどこへ行くのか、その答えを見出した者たちとして天の御国に凱旋をしていった、そのことを信じるものです。私たちにもイエス様が語りかけるんです。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。神様を知らなければ、イエス様を知らなければ、私たちの心に影を落とし続けたであろうこの問いかけ、私たちは一体何者なのか、 このことに対して明確に答えを与えてくださるのがイエス・キリストです。私たちは一体どこを見上げて歩むのか、あなたは一体どこを見上げて歩むのか、このキリストの問いかけに対して私たちもあなたと同じように父なる神を見上げて歩み続けますと答えたいと思うんです。さあ、そして今日の2番目の点は、2人の証言は真実ということですけれども、パリサイ人たちはイエス様の証言はあくまで自己証言に過ぎないと責め立てました。一人だけの証言など証言とはならないと。それに対するイエス様の答えは、私にはもう一人私について証言をする存在がいるという答えだったんです。18節です。18節、17節で、あなた方の律法にも二人の証言は真実であると書かれていますと。確かにこの申命記のモーセの律法を確認した後に続く18節、では18節をご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書の8章の18節、はい、私が自分の証人であり、また私を遣わした父が私について証しされます。私たちはここでイエス様ご自身が受けることになる裁判に思いを向けていきたいと思います。この場面はまだ裁判の席ではありません。しかしこれから数ヶ月後、この場面から数ヶ月後、イエス様は裁判へと向かうことになります。ヨハネの福音書の18章にイエス様が受けられた裁判が、このヨハネによっても記録されています。捕らえられたイエス様です。捕らえられたイエス様は、アンナス、大祭司カヤパの舅であるアンナスのもとに送られました。そしてこの大祭司の家でまずユダヤ人による裁判を受けます。ここでイエス様は平手で打たれます。鞭で打たれ、また椿を吐きかけられます。大祭司カヤパの家でのアンナスの家、カヤパの家での裁判の後に、イエス様は次にローマ総督ピラトのもとへと送られることになります。さらにピラトのもとからヘロデ王のもとに送られ、再びピラトのもとに送り返される、そのような裁判のたらい回しをされることになります。特にローマ総督ピラトを裁判長とする裁判、パリサイ人、律法学者、長老たち、祭司長、大祭司、ユダヤの権力者たちがこぞってイエス様を責め立てました。やがて群衆たちもその声に自分たちの声を重ね、大衆心理が働いたんでしょう。ほとんど扇動に近い、そのような、あの杉越の祭りのエルサレム全体が平穏を失っているような、興奮で満ちているような、そのような国中から集まってきたユダヤ人たちが、群衆たちがこぞってこの指導者たちの声に自分たちの声を重ねて、大声でこの男を十字架につけろ、殺せ殺せと叫び続けました。多くの者たちが立ち上がり、証人としてイエスは十字架刑に値するとんでもない罪人、悪党だと、この男を生かしておけばローマ帝国にとって大きな害になる、そのことを証拠を挙げながら証言を続けました。ではそのような怒号が飛び交う裁判の席上でイエス様を弁護したのは一体誰だったのか。誰もいませんでした。 この場面と同じく、今日のこの8章の場面と同じく、イエス様はただ一人ご自分のために口を開かれたんです。本来その証言台に立って大勢の人がイエスは有罪だと訴える、その証人たちが立ち上がり続ける方へ、一方のイエス様を弁護するための証言台に立ってイエス様のために証言をする役割を担うはずだった弟子たち、イエス様と共に過ごした経験から、イエス様がどれほど真実なお方であり、訴えられている事柄が全てがイカ様であること、でっち上げであることを証言することができるはずの弟子たち、弟子たちは皆恐ろしさのあまり、この裁判の席上からは皆逃げ去ってしまっていました。たった一人でこの裁判の席につき、自ら口を開き証言をされたのがイエス様だったんです。裁判長であるポンテオピラトは、かたや何十人が立ち上がりイエス様を訴え、それに同調する声、何百人の声、何千人の声が続くような、そのような訴えを受け続けました、ポンテオピラトは。そしてかたや誰も証人を伴わないまま、一人立ち上がりピラトに向かって口を開く、イエス様のその小さな声をピラトの耳は捉えました。裁判長として立ったポンテオピラトは、このイエスという男を訴える証言は偽りであるということを見抜き、証拠としての価値を認めませんでした。そして彼が繰り返したのは、私はこの人に罪を認めないという判決だったんです。にもかかわらず、ユダヤの指導者たちの脅し、群衆たちの脅しによって、最終的にピラトが下した判決は十字架刑というものでした。イエス様は今日の箇所8章でこのように語られました。あなた方は肉によって裁きます。私は誰をも裁きません。15節です。あなた方は肉によって、ここに注意書きがついています。欄外に。すなわち、人間的判断で、あなた方は人間的判断で裁きます。私のことを裁こうとしています。人間的判断、自分の身を守るため、自分とは主張の違うこの男を除かなくてはならない。この男を放っておけば、群衆たちが皆この男のもとに行ってしまい、私たちの教えを聞かなくなる。単なる嫉妬、いろいろな感情が混じっていたと思いますけれども、あなた方は人間的判断によって裁きます。私は誰をも裁きません。イエス様はこの世を愛するため、人々に福音をもたらすために来られた。しかし、もし私が裁くなら、その裁きは正しいのです。なぜなら、私一人ではなく、私と私を使わした方とが裁くのだからです。たった一人で被告人の席に立ったイエス様。イエス様が口を開いたその声に同調する者は誰一人いませんでした。しかしイエス様はたった一人のその裁判の席上においても、ご自身と共に立っておられる父なる神を覚え続けていたんです。私が自分の証人であり、また私を使わした父が、私について証しされます。パリサイ人はイエス様を続けて糾弾します。あなたの父はどこにいるのか。イエスは答えられた。あなた方は私をも私の父をも知りません。もしあなた方が私を知っていたなら、 私の父をも知っていたでしょう。イエス様のこの言葉を私たちはしっかりと聞きたいと思います。世はこのキリストというお方を裁き続けます。このキリストの言葉を聞こうとする者は多くはありません。このイエス様の言葉を受け入れようとする者は多くはありません。このイエス様の言葉に従って生きようとする者は多くはありません。多くの者がその言葉を聞かなかったことにするか、あるいは敵対してキリストなどインチキだとそのように決めつけます。私たちはどうでしょうか。もちろん私たちはクリスチャンとして信仰者として今日も礼拝を捧げているはずです。しかし本当にこのキリストの証言を信じ、またこのキリストを通して私たちの父なる神を信じ従っている、そのような信仰を私たちの神の前に告白し続けているでしょうか。私たちが神を信じていると言いながら、もしこの御言葉に従おうとしないのならば、それは結局神を信じないのと同じだと聖書は語ります。聖書は確かにこう言っている。自分もクリスチャンとして従いたい。でも現実は、その言い訳に終止をするとするならば、私たちの信仰はこの神様の裁きの前に置かれているものとしてふさわしいと言えるでしょうか。イエス様は孤軍奮闘、ただ一人で孤独の中でこのパリサイ人たちの前にも立たれ、またあの裁判の席にも立たれました。しかし私たちの父なる神様が証言、証をしてくださいます。イエス様が語られた通り、やがて使わされる助け主、御霊なる神が私のことを証言しますと、イエス様が語られた通りに御霊が証をしてくださいます。この十字架につけられたイエス・キリストこそがあなたの救い主、私たちの救い主。今日の最後の場面でイエス様は語られました。あなた方は私をも私の父をも知りません。私たちはこのイエス・キリストの言葉を前にしてどのように応答するのでしょうか。あなた方は私をも私の父をも知りません。この言葉を前にして私たちはこのように答えたいと思うんです。いいえ、私はあなたを知っています。私はあなたの父、父なる神を知っています。私に命をもたらし、闇の中を歩むことなく私と共に歩んでくださる、そのような歩みへと私たちを招いてくださるあなたを、そしてあなたの父、父なる神を知っています。このように応答をしていきたいと思うんです。2週間前から今日にかけて、私は世の光ですと語られたイエス様の言葉と向き合い続けてきました。私たちの心に忍び寄りかける影、不安、私たち自分の行く末がわからなかったとしても、しかし父なる神様のもとから使わされ、父なる神様のもとへと帰っていく、そのようなものとしてこの地上での歩みが許されています。さあ今週も私たちは使わされてまいります。私たちの信仰を告白し続けながら御言葉を求め続けてまいりましょう。お祈りをいたします。 私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。イエス・キリストの姿を今日も覚えました。パリサイ人たちの責めに対してはっきりと口を開かれ証言をされたイエス様、やがての裁判の席においてもただ一人糾弾する声に取り囲まれる中にあっても父なる神様との関係をもといとして口を開かれたイエス様、私たちはそのようなイエス様をこそ真実と信じて、そして従うことを告白をしたものです。たとえどのような状況であったとしても、またさまざまな罪のいざないが私たちに忍び寄るとしても、どうか神様、私はすでにキリストと共に十字架につけられている、このキリストを主と仰ぐものだと、そのように告白を続けるものとさせてください。私たちはどこから来てどこへ行くのか知っているものとして、キリストが私の光であることを知るものとして、また今週もその喜びの中に生き、また同時にその証の中に生かしてください。キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。